おはようございます。
おはようございます。
駿河大学の学長です。
もたちのです。
村です。
さあ、今回も8部の話ですね。まあ週に1回ぐらいこれぐらい、はい、この話していこうかなって感じなんですけど、
はいはい、
どうでござんしょうか。前回ソフト&ウェットもうほど1巻の話終わっちゃったね。なんか要領得なかったけど、
そうだね。まあでも1巻の、まあ、最初のところだけ話したよな。
うん、
本当に
本当最初だから、まあ今日はあれですよ、ジョースケと戦ってたファンファンファンの話とかから入るかな。
うん、ね、まあでもね、うん、俺ね1巻からとりあえず5巻ぐらいまで読んだんだけど、
うんうん、
最初のパートっていうのは1巻から、うん、4巻までが一つのくくりとしてまとめられるなって思った。
おう、と言いますと、
うん、と言いますと、うん、ジョースケが自分が何者かわからないと言って、
うん、
自分の、なんていうの、正体をこう探るでしょ、
うんうん、
その流れで東方家に居候する形になって、
うん、
でまあいろいろあるんだけど、最終的に、まあ、家系図にたどり着くっていうところまで。
なるほどね。
うん、うん、
まあそうだね。
でそこまで、うん、まあいろいろあるんだけど、うん、その全て、まあ、その自分の身元を探すために行われるいろいろであって、
うん、
でまあ東方家の中のダイヤちゃんとかとこう一悶着あったりとか、
うんうん、
その家系図をもとに、自分のその自分のというか、まあその吉良義景の親であるホリー・ジョースターに会いに行く中で、うん、まあドンパチやったりとかっていうのがあるんだけど、うん、一旦そのなんだろうね、一区切りつくんだよね。で、
うん、
4巻で一区切りついて、その後ジョースケ学校へ行く編が始まるんだよな。だからそこがね、一つこう区切りだと思うわ。
まあ、
カツアゲロードっていう、
そうね、
学校へ行く編でカツアゲロードっていう、ちょっとこうなんていうの、正体を探る編からはちょっと遠のいた話が始まるんで、でもっと言うと、うん、ここまでは東方ノリスケが悪役ムーブしてるんだよ。
うん、
何か企みがあって東方のリスケを何かの企みのもと引き取って、でだけどその、
うん、
そ
う、
このカツアゲロードの後の話からこう剣ちゃんが出てきて、うん、呪いの話が加わってくるじゃん、
うん
うん、だからここで方向転換があったんじゃないかなって俺は思ってるわけ。
なるほどな。
だからね、うん、1回ねこのカツアゲロードまでのこの4巻までのところが一区切りかなと、
うん、
っていうところでそこをちょっと話していきたいなと。
なるほどですね。
うん、
うん、どういう話していこうかな。まあとにかく何にも分かんないんだよね最初。もうね、ファンファンファン
、うん、
との勝負ってマジで、うん、その全然分かんないのよ。吉良義景ってやつがいるってことしか分かんないんですよ
そうだね、まずだからここ最初ミステリーだよね、完全に自分が何者かっていうのを少しのヒントから辿っていくっていうところで、
うん、
ジョースケの被っている帽子、これを売ってる店を知っている、うん、であればそれを買ったことを店主が覚えてるんじゃないかっていうので店主の元に聞き込みに行く、
うん、
そしたら、はい、買ったのは吉良義景様です、
うん、
って言われて、そこで住所を突き止める、うん、そして吉良義景の住所に行くと、俺は吉良義景という名前だったのかっていうところから、
うん、
吉良義景邸に行くわけだけども、
うん、
そこで吉良義景の家に拉致されてた素っ裸の女がいて、
うん
うん、何が起こっているんだ、ドドドですね、
う
ん
う
ん、
まあそうだね。まあそう、まあ、まあほぼほぼあれだな、ソフト&ウェットの能力紹介みたいな話と、うん、まあ、スタンドっていう世界観のね、うん、まあ、紹介みたいな感じなんだと思うんだけど、王次郎編って、うん、で、吉良義景ってこんなやつなんだよっていうね、 手が、うん、自分の手が大好きなんですよ今回の吉良義景は。
そうだ ね、自分の手が大好き、ナルシスト、自分の手の彫刻を作ってるっていうね。
そう、そういうナルシストで、でなんかサーファーって、陸の生き物なんですか、海の生き物なんですか、波打ち際ってのは曖昧じゃないですかって ずっとサーファーに向かって一晩中行って指を食わせるっていう異常者だというね。
どっちが異常者なのか分かんないけど、ね、指を食う側も相当な異常者だけど、
まあまあそう、その王次郎ってやつなんだけど、指食ったやつというか、まあそのファンファンファン、女の子を監禁して丈介を襲った相手ね、これが王次郎なんだけど、うん、王次郎はもう薬もやってるし、
うん、
まあそのチャランポランなやつだと。で、うん、その指を食わされたっていう風に言ってて、まあ、キラヨシカゲに復讐をしたいっていう、うん、まあ、そういうキャラクターとして出てきたわけで、
うん、そうね。だからキラヨシカゲの、待ち伏せをするためにキラヨシカゲの上の部屋を借りてるっていう、
わざわざ借りてっていうね、ことやってるやつなんだけど、どうなんですかね。まあまあ、能力、ファンファンファンの能力はをちゃんと説明しようね、みんな忘れちゃうから、ファンファンファンっていうのは何か。
そうだね、そうだね、スタンドはちょっと一つ一つ丁寧に解説していこう。
うん、うん、あのそいつ、その相手の上に立って、
うん、
相手の両手両足に傷を負わせたら、印をつけられて操れる、
うんうん、そうですね、難しい、
うん、難しいよね、
うん、そう、この成立条件が難しすぎると思うんだよ。だからその王次郎はその吉良義景の部屋にいっぱい仕掛けんだよね、カミソリとか画鋲とか、手足に傷をつけさせるような細工をして、
う
ん、で傷をつければ、うん、でかつ上に立てば、操ることができるっていう、
そう、ジャスティスのめっちゃ扱いづらいバージョン、
うん、
ジャスティスはどこでもいいから傷を一つつければその部位を操れたけど、うん、
まあでもそれは一緒なんだよね。そうなんだけど、上に立たなきゃいけないっていうのがめんどくさいよね。
そう、しかもその傷つけて操れる部位もその左右両手両足の四股に限られるから、そう、
確かに
四股、四肢な、
四肢ね、
四肢、
なんで四股踏んじゃう、四股って聞いたけど、
四股って言って
まあまあまあ、そうですね、という、まあ、条件がかなり厳しいけど、これどうなのかな。まあ、本人も大それたことには使ってないんだよね、
うん、だから本来はこのサーフボードに乗って海水中に女を沈めて操って遊ぶっていうことをしてた人だから、
楽しんでるだけだって言ってるからね、うん、本人は、
うん、そういう使い方が本来は水、なんていうの、水面で使うものだから、
うん、
上にっていうのもね、うん、
サバイバーより弱いスタンドかもしれん、なんなら
めちゃくちゃ何だろう、条件が揃えば強いけどっていうね、
うん、うん、まあそういう
上に立てるシーンっていうのがそんなにないから、
そんなにないからね、
獅子を傷つけて、
そう、まあそれがまあファンファンファンの能力で、うん、ささめ王子郎
ですね、相当用意周到に餌を作ってたよな、何かキラのキラの家の、うん、キラの家の上の階の部屋を借りて、でキラの部屋に侵入してスリッパに画鋲を仕込んだりタオルに針仕込んだり、いろんな仕掛けを施して、しかも女の人を拉致してキラの家に餌としてぶち込んでおいて、
そう、
帰りで、ベランダには蛇を放っておいて、すごい
すごい努力家ですよ、ノコギリまで置いてね、
努力家、うん、
切っちゃえばってかい、ね、テプラで印刷したシールを貼ってさ
切り落とせば、
そう、切り落とせば、何なんだよあれ、
まあ、あれはそうだな、うん、そうパロディというか、うん、
そうだね、
ラムシに噛まれた足を切り落とせばってノコギリ用意してるって、
そう、まあ、いや、まあでもね、面白いんですよその辺は。ところどころね、なんだ、丈介の、そのなんかちょっと狂ってる感じとかもあって、
うん
うん、ちょっと怖いんですよ、その、なんだろう、本体に対しての手加減のなさというか、
うんうん、
ちょっと強く出たと思ったら、かなりこう高圧的になるというかね、
うんうん
うん、で、ヤスオちゃんをちょっと見ないで、あっち向いててって言ってる間に殴ったりっていう、そういうこすずるいこともしたりとか。うん、
まあ、かなりずるいっていうか、優しさというかね、
うん、まあ、そういう、
まあ、でも、
うん、感じよ、
この話で言うと、うん、俺そのヤスホが一回なんか汚らわしいとか言って離脱してすぐ戻ってくるのもちょっとなんか情緒不安定だなって気がするんだけど、
やね、いや女ってそんなもんよ本当。目の前の感情に振り回されるのが女性ですから。マジで魔女の宅急便見て思った、最悪だなって思いながら見たんだけど。
魔女の宅急便の誰よ。
キキよ。トンボが気に入らないってだけでさ、なんかずっとツンツンしてたと思ったらさ、パーティーの招待状もらった瞬間にさ、なんか目の色変えてさ、はしゃぎまくってさ、何にもその、
はいはいはい、
何その連続性がないんだよね。
はいはいはい。
だから女性を描く上でそれはね、別に多分自然なことなんだと思う。
どうかな、
少女の権威がそう書いてるんだから多分間違いないと思う、
うん、子供やからあれは。
まあね、ヤソちゃんも大学生だったっけかなんかですか。
そうだね、大学生。
まあそんな感じですよ、まあ、それがファンファファン戦までってことだね、
うん、
でここで、東片家に、まあ、養子というか後見人として、
いや、うん、その前に、
うん、その前
平吉影 が平吉影の遺体が、
ね、あそう出てきたんだ先にね。そうだそうだ、先に遺体が見つかったんだ平吉影の、城介が埋まってた場所と同じ場所から死体が上がったと。で弾がなかった、つるんとしてたところが、
うん、そうそう、
あ発覚し、で言わんやあれですよ、もう DNA 鑑定までねしてるわけですから、
まあ、DNA 鑑定はその後の話ですけど、ここでこっそりと髪の毛を、
うん、
持ってってたっていうね、
そう
ヤソちゃん
が、ヤソちゃんがね独自に動いてたっていう。ということで平吉影は死亡しています。
で城介は平吉影ではなかったって、せっかく手がかりを見つけたけど、ここでは平吉影ではなかった、では俺は誰なんだっていう、うん、まだ自分探しが続くんですよね。
そうなんだよな。